ルカの福音書の12章の初めの部分ですね。ここには、偽善に気をつけるっていう、題がついているわけですね。ここではですね、数えきれないほどたくさんの群衆が集まってきて、足が踏むぐらいだっていうんだから、よほどこう、たくさんだったと思うんですね。そういうたくさんの人たちに何を語ったのかというとですね、まず弟子たちにとありますが、それは周りの人々も当然聞いているわけです。それがですね、このパリサイア派の人々のパンダネに注意しようということだった。これはそれぐらいですね、たくさんの人々が集まってきて、その中で特にそのことを言うっていうことは、これも非常に大であったということで、これは前の11章の初めですね、37からずっとですね、ファリサイ派の人々と律法学者、この新教大学で律法の専門家というふうに訳を少し変えていますが、現在で言えば学者であったからですね、多くの従来は律法の学者と専門家というふうに訳し変えていますが、そういうことでここからですね、ずっともこのファリサイ派の人、特に人、律法学者と並べてですね、ここで言ってることがより具体的なこの偽善ということです。で、偽善というのは、これはですね、この前のところで あったように、この39とかですね、外側はきれいにするが、内側が全然変わっていないと。内側欲ごと、悪い心があるのに、外側をきれいかのごとく見せかけようとする。で、これが特にここでは宗教の指導者たちがそういうことだっていうことでですね、特に言われています。これは、どんな人でもですね、内側と外側が変わってしまうっていうことはでも非常にたくさんあることですね。内側では、例えばあの人は嫌いだとかですね、嫌だと思いながら、表面ではですね、ニコニコするとか、これも一種の偽善だということになりますね。だけど嫌いだからと思って嫌いな風をですね、目を光らしているふうに見るようなこともできないということだから、仕方なくそうしているのが非常に多いと思います。反対だと、嫌だなと思っておってもですね、嫌でないような表情をしてしまうと。こういうことも、うちにあるものは反発。ですね、愛でも何でもないのに、他にも親しげな顔をして、そういうふうに誰でもですね、その内にあるものと外に現れたものとが全く別だという、そういう意味ではですね、偽善的なことがたくさんあるわけです。毎日の中でいくらでもあるということですね。こういうようなことはですね、学校なんか教えるような立場にある人ももちろんそれにあるわけです。生徒のためだと言いながらですね、実は自分のために、自分の身を守るためにいろんな決まりを作ったり、いろいろやりなさいとか言ったりする。これは政治家、文科省とかですね、そんな政治家、首相も大概、国民のため言いながら、実は自分たちのためというですね、今問題になっているこの保険の問題でもですね、どうしてあんなことがという、誰でも非常に驚かされますが、あそこで言えばですね、膨大な金を受け取ったらどこ行ってしまったのか、何に使ってしまったのか、こういうことを涼しい顔をして今までですね、していたというようなことがありますが、そういうようにですね、で今度し始めたのも、いわゆる選挙のためであって、国民のためっていうのは、もう迫ってる。自分たちがですね、多数を取れなかったら困る。だから必死になってですね、しようとすると。そういうことは、もうみんなですね、前からずっと満州孤児をほったらかしてあったんですけど、選挙の直前になってですね、特別に対策をしようとか言い出したわけですね。拉致問題でも万事そういうことですね、拉致された人が本当に気の毒だからということとは違って、やはり選挙のためと、もう至るところでそういうふうに内側とですね、外側とが別だということですね。そういうことも偽善というふうに言ってる とすればですね、これは昔のファリサイ人と律法学者だけの問題だなんて思っていられないわけです。誰でもそういう内側にあるものと外側にあるものも同じのはできないわけですね。なぜかというと、それぐらい人間は人間関係の中で絶えず反発をしたり憎み合ったり嫌いと思ったりするわけです。それをそのまま出したらですね、これ大変だと。職場でもそうですよね。職場の上司、この人嫌いだ、あんた嫌いですなんて言ったらですね、これはもうすぐに追い出されてしまいます。だからそういうふうにですね、どうしてもそういうことを起こる。で、これはなぜかというと、人間のそれが罪だというわけですね。誰にでも相手に対して本当に良い気持ち、良い心を持っていたらですね、持つことができた、反対者に言ってきたりでも。そうしたら誰とでも心にある良い気持ちをそのまま表せるわけです。それができないということは、すなわちですね、私たちの罪というものがあるわけですよね。そういうことで、この偽善や言うことはですね、いや、自分はあんまり関係ないとはとても言えないことですね。誰にでもそういうことがある。だから、この弟子たちもですね、イエスについていって、そしてキリストのことを証しするという、あるいは福音を伝えるという大切な役目がある。だけど、そういうふうな非常に大切な役目ほどですね、偽善ということがあったら、特にですね、これは神様から厳しく裁かれるということもあります。そういうことで、特にですね、弟子たちに注意をしたというわけです。ね、表面だけ。だから、こういう偽善ということを本当になくそうと思ったらですね、これは内側が根本的に変わらなければできないことですね。内側がすぐにですね、怒ったり腹立てたり妬んだり憎んだりということであれば、どうしてもそれは偽善になる。表面はそういうことできない。表面は綺麗ような感じでするわけですから。だから内側を変えなければどうしても人間は偽善的になってしまうわけです。だからそのことをですね、この聖書でもずっと繰り返していることであって、その内側をまた変えるためにこそイエス様は私たちのそういう罪をみんな負って死んでくださったということであるし、そうして蘇って聖なる霊を注いでくれる、与えてくれるということですね。で、そういう聖なる霊を与えられて初めて私たちはそのような嘘のことですね、偽善ということから少しずつでも解放されていくということになるわけです。だから偽善の問題はすなわちですね、そういう本当の真実という問題であり、聖霊を下されなければ難しい、できないという、そういうふうに聖霊ということ、罪のあがないということにつながってくるわけです。しかもこのことはですね、パン種に例えられているように、初めは自分はどうもあんまり偽善なんかないと思ってっても、だんだんだんだんと忍び込んでくるということなんですね。そういうことは良い事業でもそうだと思います。例えば福祉とかいうふうなこともですね、はじめ小規模の時は本当に老人とかですね、困っている人たちのために何かしてよしようと、ところがそれがうまくいって大きになるとですね、大きになったら今度はですね、お金とか人いっぱいと、お金のことも大事になってくると。ただそういうふうな本当の気持ちを持ってない人も入り込んでくると。そうしたら今度儲けということはだんだん大きくなる。ですね。そしたらそのことを考えて別のとこからですね、大金を渡すからこの事業を売ってくれと。やればパッと売り渡すと。そしたら今度本当のお金儲かる、金儲かるということが一番の目的みたいになっていくと。そういうようなことでですね、まあ今回をああいうふうに大きな事業、仕事っていうことがですね、突然壊れていくっていうようなことがあってですね、でもそういうふうに突然そういうことを壊れたら、本当に困っている老人とか介護、夜中ですね、24時間必要な人は本当に困ると。そういうこと何ら仕事なしにパッといきなりそういうことを、今回も出てきたと思いますが、まあ何かそういう類のことはですね、そういうふうになんか思い切ったことをやるんだ、やってる風に見せてですね、やっぱりそういうことも選挙の前になると何かそういう風なことが起こるわけですね。特別なことは。まあそういうことも置いてですね、いろいろとそういうふうに本当に偽善でない、良いことを思っていてもだんだんとそういうふうに忍び寄ってくるんです。入り込んでくるわけです。だからパンダネという風に言ってるわけですよね。何でも小さいうちは確かにその良い目的のままですね、偽善的でないままでおることができるのに、 これは宗教もんな、宗教団体。小さい時はですね、偽善にあんまり入り込むもあんまり余地がないわけですね。イエス様が言ったように、二人三人がイエス様の名によって、あるいは少数が集まる時にはですね、そこには地位、肩書きもですね、ないしですね、社会的に有名になることもあるし、大金が動くわけでもない。だからそういうところに偽善っていうのは入ってくる余地はもうほとんどないわけです。だけど大きな組織になってですね、様々な地位、階級ができてきたらですね、そしたらたくさんの人々、何千何万、あるいは 何百万という人たちが加わってくると、莫大なお金がかかるということになりますよね。すごいお金が集まってくるはずです。だから何百万人ということになったら、一人一円出しても何百万円ということですからね、膨大な。だそういうことになったらですね、全く良い目的を持ってない人が当然たくさん入り込んでくると。そういうことで、パンダネと言いますか、最初は目に見えないぐらい小さい。だからじわじわじわとそれが膨らんでいってしまうわけです。まあそういうふうにですね、この、本当に良い目的、良い心、そういうものは絶えず気をつけてなければですね、それがだんだんと侵食して壊れていくんだと。まあそういうことでですね、このパリサイ派のパンダネ。パンダネということですね。考え方とかいうのはパンダネという、目には見えないもの、じわじわと膨らんでいくという言い方で、まあ、言っているということですね。それで、こういうことと、まあ、ですね、反対の本当の良い、信仰の心、それをだから、ヨハネ福音書でも最初の方に出てくるわけですね。ヨハネ福音書の、4章ですね。4の23という言葉はよく今までにも出してきたと思いますね。ヨハネ福音書の4の23、4章の23節。ここのところでですね、このサマリアの女の人との会話でですね、でここで、女の人が、このサマリアの山、ゲリジム山で礼拝する。これは本当の場所だと。けれどもユダヤ人は礼拝する場所はエルサレムだ。こういうふうに場所が非常に大事だと。正しい礼拝は正しい場所。なんだというふうにですね、その本当の礼拝の場所とか、あるいは儀式とか、目に見えるものが、これは非常に大事だという考え方はいつもあったわけです。いつの間にかそういう表面、目に見えるもの、表面ですね、場所とか、目に見える儀式とか、あるいは着てる服とか、そういうことはだんだんと重くなる。で、それをですね、イエス様は、エルサレムでもゲルジム山でもないと、こういう場所は関係ないと言ったわけですね。そうして、この本当の礼拝っていうものは、礼と誠、真理と訳してありますが、これはしばしば誠、以前の訳誠という真実ですね。礼、本当の心、あるいは神様の礼をもらって、神様目に見えないから、礼的な礼拝ですね。特別な服を着いて、特別な儀式したら、それは礼拝だ。そういうことではないというわけです。心の一番奥を使ってという、それが礼を持って。で真実な心を持ってそれをするのが本当の礼拝だと。場所とか儀式とか何とか順序とかいろんなどんな服だとかいうことですね、そういろんなことを決めてするような礼拝が本当ではないと言ってるわけですね。まあ、こういうふうに宗教というのはともすれば外側のことをしててですね、そしていかにもそれが正しい礼拝のようになってしまいがち。そこでイエス様はこういうふうにそういうことは関係ないということを言ったんですね。だから、この聖書に立ち返ったら初めてですね、私たちは本当の礼拝っていうのがわかるんだけれども、今日でも、東方正教会にしても、カトリック教会にしてもですね、大型の大きな組織的な宗教は非常にこの礼服も帽子でも大きな帽子とかですね、普通に決して着ない。 聖書的に全く根拠はないようなこう大きなですね服とか冠みたいなのもかぶったりしますけど、そういうことをイエス様やパウロたちがペテロたちがすることはありえなかったことですよね。でもどうしてそういうことになるか、これは聖書に立ち返らないからです。聖書に立ち返ったらそんな服装だとか帽子をかぶらないかんとかいうと関係がないわけですね。ですからそのことはすぐにわかるはずですが、それぐらいですねこの聖書そのものに立ち返らないから絶えずそのように違った方向に行ってしまうということなわけですね。本当の聖書というのは非常にこういう単純な率直なところがあるわけです。どうしてもそれがですね心が本当に真実でないから上辺表面でですね特別な服を聞いてみたらそれで、まあ、ごまかすというところがあると思うんですね。それで、人々もそれにうっかりこう取られてしまうと、この点は、まあ、仏教なんかでもそういう形式化が非常に進んできてしまったんですね。亡くなった人を言って決まりきったことをですね口だけで言ってしまうということが非常に多くなって、その家族とかですね、亡くなった人のことをほとんど何も知らない考えてないように見えるということがしばしば起こる。これはどこにでもそういうことが起こってしまうというわけですね。はい、まあ、それでこの偽善ということはもう一つそこでですね、次にですねこの二節のところでこれはあんまりちょっとこの一節と関係がないように見えるようなところですよね。覆われているもので表されないものはないんだと、隠されているもので知られずに済むものはないと。これはどういうことかといえば、いくらですね、偽善、自分本当に良いことを考えてしてるんだと言っても、心の奥がですね、嘘であれば、これは必ず現れてきてしまうと言ってるわけなんですね。神様はそういう偽善というものを表していくんだと。隠されても隠されてもですね、神様がそれを明るみに出して、それは嘘だと。こういうことですね。こういうことは、まあ、よくでもありがちなことですね。いかにも人のためといいようにしておるっても、何かパッとした一言とか、ちょっとしたことでですね、それが分かってしまうと。まあ、それはそうでないと。相手方は非常に切実な何か思いがある、あるいは苦しみがあったらですね、それにパッとこう見抜かれてしまうということがあると思います。本当の心の真実がなければですね、それは、適当な心にそういうふうな、その相手の苦しみを本当に感じようとする心なくてですね、なんか軽々しく言葉言ったところでですね、なんか 見抜かれてしまうというところだと思うんですね。そういうふうに、いろいろなことは、それが偽物、偽善的な嘘であれば、神様が表していくということですね。時が早いか遅いかにしてもですね。だからここはそういうことと結びつけてるんですね。暗闇でですね、心の中で誰もわからないだろうと思って嘘のことを思ったりしてですね、そんなことを思っとっても神様はそれ明るみに出すと。例えば誰もわからないと思って陰でですね、誰か人のこの悪口を言ったりとしてもですね、神様がそれを不思議な方法で表していくということを言ってるんですね。だからそういうふうなことはですね、偽善的なこと、嘘、真実でないようなことはどんなにしたってそれはね、ずっと隠しを教えるものではないのだと。そういうことをここでですね、特に言っておるということなわけです。それでまあこの偽善ということと結びつけられているんですね。だから裏返しても本当に常に真実であるようにということをですね、心に思っていることということとすることが同じという、これは真実ということですね。そのためには心が神様によって清められなければできないことですよね。そういうふうに結びついてくると。だから、有名なイエス様の言葉。私に結びついていなさい。私のうちに留まりなさい。ブドウの木だと。ですね。そう、結びついて、あるいはキリストのうちに留まっていなければあなた方何一つできない。って言った。極端なんだけど、実はそのぐらい人間の心はですね、偽善的になってしまうということなんです。良いことをしていってるようでも実は自分のためにしているとか、あるいは認めてもらうためにするとかですね、それも早も人のためじゃないわけです。この奥では自分のためにしていることを人のためだと言って、これは偽善だということになるんですね。 そういうことだから本当に良いこと、神様の国に来ても良いことは何一つできないんだと、一見ちょっとびっくりするようなぐらい厳しいように見えますが、それぐらい人間の心を非常に深いところまで見抜いておるということなんですね。イエス様としっかりこう結びついていないと、私たちは本当にうっかりして、別に悪意がなくてもですね、偽善的になってしまうということなんです。それがまあこのところで言おうとしているところなんですが、もう一つですね、ここと関連してやはり言っておく必要があるのは、この2節3節の部分がですね、今日の箇所と全く別の意味で用いられているところがあるんですね。こういうのは割は珍しいことなんですが、これはルカの方で見たらですね、ルカの8章の17というところですが、ルカの8章の17 ですね、この16、17から見てもらったら分かりますね。隠れているもので現れにならないものはない、隠されたもので人に知られないものはない、公にならないものはないと。だからどう聞くか注意しなさい。その前もそうですね、灯火を灯して隠したりしないんだと。入ってくる人に光が見えるように上に置くのだ。で、このことはですね、さっきの偽善とは全く違う意味で使われているんですね。イエス様の一つの言葉、このがですね、ここでは別の意味にもこういうふうに使われる。これはもう一つですね、これと同じマタイの方でも当然あることですよね。マタイの方の表現でも比べてみられたいと思いますが、マタイでは10の26ですね、ほぼ似ていますが、マタイの10の表現も比べてみますね。この26か、マタイの方を読みますと、人々を恐れてはならない、覆われているもので表されないものはない、隠されているもので知られるものはないと。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、耳打ちされたことを屋根の上で言い広げなさいと。こういうふうにですね、このルカの8とかマタイのこちらの方ではですね、神様が暗闇で語りかけたことをですね、公に言いなさいと、表しなさいと、そういうふうな命令。それともう一つはですね、神様から本当に心の中に聞き取ったこと、神様語りかけたことはですね、じっとそのままでおることはない、不思議なエネルギーでですね、広がっていくんだと、膨らんでいくんだと、そういう神様のですね、驚くべきエネルギーというものを言おうとしているんです。どんな小さなところで、どんな小さな人に、暗闇でたった一人の目に見えない心の中に語りかけたこと、本当にそれは神の言葉では不思議と広がっていく。こういうようなことはずっと2000年間起こってきたことなんですね。パウロも初めは迫害しとったと。神様がたった一人のパウロにパッと光をさせて、この魂の心の中に語りかけたら、そのままで置いとかないでずっと不思議な形で広がっていったわけです。ですぐに伝道始めたんですけど、けどパウロもですね、ある期間ですね、自分の生まれ故郷行ってどこ行ったかわからなくなった。それをバルナガたちがわざわざですね、あちこち探し回って、そして見つけ出してきて、そして、大きな働きをするようにしたっていうこともありますが、それも神様の背後の導きなんですね。隠れていようとしてもですね、本当の真理っていうものは何かそういうふうに表されずにはいられないような力があるんだと。いうことを、まあ、こういったことで言おうとしているわけですね。 これがまた別の意味のあのパンダネ立てです。福音の真理はパンダネのようなものだと。女がそれを粉の中に入れると。はじめほとんどわからない。わからないけど、だんだん膨らんでくる。っていうんですよね。まあそういう、もう、その、神様の真理のエネルギーっていうものを表しているわけですね。だから私たちはですね、人間的な考えでパッと言わないかん、パッと広めないかんとかいくら思ったって神様が働いてくださなければ何もできないんだけど、私たちは問題だから、私は本当の真理そのものを受け取るということが一番大事なので、受け取ったらですね、神様のエネルギーはそこに人に働き始めるんだという、そういう見方があるわけですね。で、このことは、もちろん、弟子たちもそうだったわけですね。神様の種、パン種が入っている。種まきの例えもそうですね。どんなに鳥が、ですね、鳥が食べてしまったように見えても、枯れてしまったように見えても、必ずそういうに本当に受け取ったものがあるというわけですね。そこからぐいぐいと膨らんでいくんだと。共通しているのはそういうふうなですね、心理のエネルギーということですね。でも人間はそれと反対のことを考えてしまうんですね。表面的にパーッと広げてですね、しないといけない。そのためのお金いる、このためのこういかない、こうしなきゃいけないということをまず考えてしまうんですけど、こういう聖書的にはですね、まずこれは本当に真理なのかどうか、真理を受け取って、どれだけしっかりと受け止めるかと、そこがまあ一番出発点で肝心なのだと言おうとしているわけですね。そしたらそれがたとえ寝たきりのような人であっても、施設でおって動けない人、何も活動的ではないような人でも、不思議と神様はそれを使ってぐいぐいと広げていくと。思いがけない人、そういう人で出会わせたりとかいうことですね。まあ、そういうふうに神様は何でもできるからですね、動けないから、老人だから、病気だから、できないとかいうことを心配することはないんです。本当に真理を受け取った人は、たとえ寝たきりでもですね、別の人を使わせてですね、そして出会わせて、そして不思議な方法で広めていくということが、現に起こってきたわけですね。それは、まあ、ああいう時々非常に有名になる水野源造さんとかですね、星野さんとかいう有名になる人だけど決してなくてですね、有名にならなくてもなってもならなくても、そういう形で不思議な方法でそういう診療を受け取った人を使うわけです。まあ、そういうことで、でも人間的にそういうふうなことですね、自分は働けない、できないとか、体が弱いとか言ってしまうわけですが、そういうこととは違うということなんですね。そういうことをですね、ここのところは、この同じイエス様の言葉だけど、別のところで使われたんですね、この箇所では。それと今日の偽善ということに対してもですね、言われたと。そういうふうに、この神様の言葉、聖書の言葉って、いろんな意味をですね、こう込めて、いろいろな人々に当てはまるわけですね。当てはまるように、言われているということがわかります。それでは今日はそこまでにしておきます。